チッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。最近また少々寒い時期が続いておりますね。一時ね、あれ、あったかくてもう春がやってくるのかなとこう思っていたのですが、そんなに冬は甘くなかったというわけで、非常に非常に寒い時期が続いておりますが、皆様どうか風邪などひかないよう、梅のようにならないように気をつけてください。ということで、今日も一生読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の民数記第16章。レビの子、ケハテの子である、イツハルの子、コラは、ルベンの子孫である、エリアブの子、ダタンと、アビラム、およびペレテの子、オンと共謀して、会衆の上に立つ人たちで、会合で選び出された名のある者たち、250人のイスラエル人と共に、モーセに立ち向かった。彼らは集まって、モーセとアロンとに逆らい、彼らに言った。あなた方は分を超えている。全会衆残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。モーセはこれを聞いてひれ伏した。それからコラとそのすべての仲間とに告げていった。明日の朝、主は誰がご自分のものか、誰が聖なるものかをお示しになり、そのものをご自分に近づけられる。主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。こうしなさい。コラとその仲間のすべてよ。あなた方は火皿を取り、明日主の前でその中に火を入れ、その上に香を盛りなさい。主がお選びになるその人が聖なるものである。レビの子たちよ、あなた方が分を超えているのだ。モーセはさらにコラに言った。レビの子たちよ、よく聞きなさい。イスラエルの神があなた方をイスラエルの会衆から分けて、主の幕屋の奉仕をするために、また会衆の前に立って彼らに仕えるために身元に近づけてくださったのだ。あなた方にはこれに不足があるのか。こうしてあなたとあなたの同族であるレビ族全部をあなたと一緒に近づけてくださったのだ。それなのに、あなた方は祭司の職まで要求するのか。それだから、あなたとあなたの仲間のすべては、一つになって主に逆らっているのだ。アロンが何だからといって、彼に対して不平を言うのか。モーセは使いをやって、エリアブの子のダタンとアビラムとを呼び寄せようとしたが、彼らは言った。私たちは行かない。あなたが私たちを乳と蜜の流れる地から登らせて、荒野で私たちを死なせようとし、その上あなたは私たちを支配しようとして君臨している。それでも不足があるのか。しかもあなたは乳と蜜の流れる地に私たちを連れても行かず、畑とブドウ畑を受け継ぐべき財産として私たちに与えてもいない。あなたはこの人たちの目をくらまそうとするのか。私たちは行かない。モーセは激しく怒った。そして主に申し上げた。どうか彼らの捧げ物を顧みないでください。私は彼らからロバ一頭も取ったことはなく、彼らのうちの誰をも傷つけたことはありません。それからモーセはコラに言った。あなたとあなたの仲間のすべて、あなたと彼らとそれにアロンとは、明日主の前に出なさい。あなた方はおのおの自分の火皿を取り、その上に香を盛り、おのおの主の前にそれを持ってきなさい。すなわち250の火皿、それにまたあなたもアロンもおのおの火皿を持ってきなさい。彼らはおのおのその火皿を取り、それに火を入れて、その上に香を盛った。そしてモーセとアロンは一緒に会見の天幕の入り口に立った。 コラは全会衆を会見の天幕の入り口に集めて、二人に逆らわせようとした。その時、主の栄光が全会衆に現れた。主は、モーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方は、この会衆から離れよ。私はこの者どもを、立ちどころに全滅してしまうから。二人は、ひれ伏して言った。神、すべての憎なる者の命の神よ。一人の者が罪を犯せば、全会衆をお怒りになるのですか。主はモーセに告げて仰せられた。この会衆に告げて、コラとダダンとアビダムの住まいの付近から離れ去るように言え。モーセは立ち上がり、イスラエルの長老たちを従えて、ダダンとアビラムのところへ行き、そして会衆に告げて行った。さあ、この悪者どもの天幕から離れ、彼らのものには何にも触るな。彼らのすべての罪のために、あなた方が滅ぼし尽くされるといけないから。それで皆は、コラとダダンとアビラムの住まいの付近から離れ去った。ダダンとアビラムは、その祭司、幼子たちと一緒に出てきて、自分たちの天幕の入り口に立った。モーセは言った。私を使わして、これらの仕業をさせたのは主であって、私自身の考えからではないことが、次のことによって、あなた方にわかるであろう。もしこの者たちが、すべての人が死ぬように死に、すべての人の会う運命に彼らも会えば、私を使わされたのは主ではない。しかし、もし主がこれまでにないことを行われて、地がその口を開き、彼らと彼らに属する者たち、とことごとく飲み込み、彼らが生きながら黄泉に下るなら、あなた方は、これらの者たちが主をあなたとことを知らなければならない。モーセがこれらの言葉を皆言い終わるや、彼らの下の地面が割れた。地はその口を開けて、彼らとその家族、またコラに属するすべての者とすべての持ち物等を飲み込んだ。彼らとすべて彼らに属する者は生きながら黄泉に下り、地は彼らを包んでしまい、彼らは集会の中から滅び去った。この時、彼らの周りにいたイスラエル人は皆、彼らの叫び声を聞いて逃げた。地が私たちをも飲み込んでしまうかもしれない、と思ったからである。また、主のところから火が出て、香を捧げていた250人を焼き尽くした。主はモーセに告げて仰せられた。あなたは、祭司アロンの子、エルアザルに命じて、炎の中から火皿を取り出させよ。火を遠くに撒き散らさせよ。それらは聖なるものとなっているから。罪を犯して命を失ったこれらの者たちの火皿を取り、それらを打ち叩いて延べ板とし、祭壇のための着せ金とせよ。それらは彼らが主の前に捧げたので、聖なるものとなっているからである。こうしてこれらをイスラエル人に対する印とさせよ。そこで祭司エルアザルは、焼き殺された者たちが捧げた聖堂の火皿を取って、それを打ち伸ばし、祭壇のための着せ金とし、イスラエル人のための記念とした。これはアロンの子孫でない他の者が主の前に近づいて煙を立ち上らせることがないため、その者がコラやその仲間のような目に遭わないためである。主がモーセを通してエラーザルに言われた通りである。その翌日、イスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいていった。あなた方は主の民を殺した。会衆が集まってモーセとアロンに逆らったとき、二人が会見の天幕の方を振り向くと、見よ、雲がそれを覆い、主の栄光が現れた。モーセとアロンが会見の天幕の前に行くと、主はモーセに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から立ち去れ、私がこの者どもを 立ちどころに立ち滅ぼすことができるように。二人はひれ伏した。モーセはアロンに言った。火皿を取り、祭壇から火を取ってそれに入れ、その上に香を盛りなさい。そして急いで会衆のところに持って行き、彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて、神罰がもう始まったから。アロンはモーセが命じたように火皿を取って集会の真ん中に走っていったが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は香を焚いて民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立ったとき、神罰は止んだ。コラの事件で死んだ者とは別に、この神罰で死んだ者は14,700人になった。こうしてアロンは会見の天幕の入り口のモーセのところへ帰った。神罰は止んだ。と、第16章はここまででございます。非常に長い文でしたが、また物語性がね、非常に高くあって分かりやすかったのではないかなと、こう思う次第でございます。そしてですね、今日はもう一発、次の章が結構短いのでですね、もう一章読んで今日のブログアップは終了にしたいと思いますので、オンタイムで聞いてくださっている方がいらっしゃいましたいらっしゃいましたら、はい、いらっしゃいましたら、また数十分後にお会いいたしましょう。ということで、一旦ここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅梅梅サーティーでした。